京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館杉山が担当します。
さて、京都の生き物ラジオ図鑑ということで4週目、京都水族館さんから企画広報チームの杉山優奈さんにご出演いただきます。杉山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、本当に毎日早いですね。
早いですね、もう3月です ね。
そうですよ。どうですか今京都水族館さんの感じは、雰囲気は。
そうですね、3月末に入って、はい、春休みの方も多くなってきているので、うん、だんだんにぎわってきていますね。
いいですね、はい、そんな中今日はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。
はい、今日は絶滅危惧種についてお話ししようと思います。
あら、絶滅危惧種、なんだかちょっとねドキって感じなんですけれども。
そうですね、普段、はい、まあ、あの数を減らしているということなので、ええ、なかなかこう見る機会とか、うんうん、触れ合う機会はないかもしれないんですけども、はい、京都水族館でも、うん、あの絶滅危惧種に入っている生き物をいくつか展示しているので、うん、そういうところでも見ていただけるかなと思います。
そうなんですね。例えば絶滅危惧種で、あの特に今日はこれを紹介したいというのありますか。
はい、実は3月17日から展示を開始している、うん、はい、タンゴスジシマドジョウというお魚がいるので、今日はそちらを紹介したいです。
あの初めて聞く名前なんですけれども、タンゴスジシマドジョウ。
はい、タンゴスジシマドジョウです。
タンゴスジシマドジョウえ、これは一体どんな土壌なんでしょうか。
はい、そうですね、はい、あの土壌とついているので、まあ、土壌の仲間になるんですけれども、まず名前の通り、うん、京都府の丹後半島の川のごく一部で見つかっているっていうことが由来で、まず名前に丹後という、はい
はい、
名前がついています。ほう、で、昔からいた魚なのかなと思われるかもしれないんですけど、うん、実は2010年に見つかっているお魚で、
ごく最近。
そうなんです、うん、でこのタンゴスジシマドジョウっていう名前も2016年についているので、うんうんうん、比較的新しいお魚になります。
まだここ10年ぐらい。
そうですね、もともともっと生息していたかもしれないんですけれども、うん、見つかったのが2010年になりますね。
密かに生活していたんですね。
そうなんです。
それも丹後のその一部のエリアなんですね。
そうなんです、川すべてではなくて、川の中でも数メートルという限られたエリアにしかいない、かなり局所的に生息しているお魚になります。
でそれが絶滅に瀕している。
そうですね、タンゴスジシマドジョウはレッドリストって呼ばれるものに登録されているお魚なんですけど、まあ、レッドリストっていうのは、うん、まずあの生息数を減らしている絶滅種 の、うん、あの生き物をまとめている、うん、あの資料になるんですけれども、うん、このタンゴスジシマドジョウは世界のレッドリストだけじゃなくって、国内の環境省であるとか、うん、あと京都府のレッドリストにも掲載されていて、
はい、
実はあの極めて絶滅リスクが高い種の一匹として掲載されているので、かなり数が、はい、少なくなっているお魚になります。
そうだったんですね。なんかあの気づかれずにずっと生きてきて、気づかれた時点ではもう絶滅に、ね、瀕している状況になっていたっていうところですよね。
そうですね、はい、
そうでしたか。あの他にも、ね、京都水族館さんにはあのまだいっぱい生き物いるわけですけれども、その中にも絶滅危惧種っているんですか。
そうですね、京都水族館の中だと、うん、2階の三子水明というエリアで絶滅危惧種を、うん、あのいくつか展示していまして、うん、あの館内で繁殖とかも行っているので、うん、はい、の希少種を、まあ、保全する、うん、館内での保全に取り組むというところも、うん、今までもやってきたんですけれども、うん、今回このタンゴスジシマドジョウも、うん、91匹ですね、
はい、
あの新しく琵琶湖博物館さんから搬入をしてきて、うん、今回は飼育をして、うん、そして繁殖まで取り組んでいこうという取り組みになってます、
は
い、
す すごいですね、はい、ちなみに丹後筋島土壌というこの土壌、筋島土壌の一種なんですかね。
そうですね、
まあ、どんな特徴があるんですか。
そうですね、見た目のところなんですけど、はい、まず大きさは大人になると8センチから10センチぐらいですね、まあ、そんなに大きくはない土壌です ね,
ね。
で顔には短めのひげがあります、
うんうん、あらやっぱり土壌
土壌です。可愛らしいおひげが生えていまして、
はい、
体の模様が特徴的なんですけれども、
はい、
体表にこう点が点点点点とこう列になっている模様がついているのが特徴で、でオスは繁殖期になるとこの点々がつながって帯状の模様になります。
だから筋島
土壌ですね。
土壌、
あ、そうです
ね。なるほど、じゃあ繁殖期にならないと筋一本にならないんですね。
そうなんです、普段はこう点々点
と面白いですね。
そうなんです。
じゃあ体の様子を見ると繁殖期が来たんだってわかるんですよね。
そうですね、他のお魚でも、うん、繁殖期になると体の色が変わる魚とかもいるので、うん、そういう感じでこの丹後筋島土壌は繁殖期は帯状になるっていう感じですね。
じゃあこの繁殖期というのはいつ頃なんですか。
はい、繁殖は冬を越えて春頃になるので、うん、まさに今ぐらいですかね。
じゃあそろそろ。
はい、実は今回はですね、丹後筋島土壌は冬を迎えて寒さを体験してこう春がやってきたっていう風に分かると繁殖の季節を迎えるんですけれども、うんうん、今年は水の温度を一定にしたまま飼育をしているので、うん、実は繁殖はできないので、そうなんです。今はまずは元気に育ってもらうように飼育を今頑張っていて、
はい、
まあ、今年の冬あたりから水の温度を下げて、
うん、
ちょっとこう冬を経験して、
はい、
また来年春に繁殖できるようになったらいいねということで今は飼育を頑張っています。
なるほど、じゃあ今はとにかく健康維持
そうですね。
ですね、
はい、
おー、じゃあちょっと来年の春楽しみですよね。
はい、
うわー、いや、しかしね、絶滅危惧種である個体ですから、こうして繁殖をねしっかりと整えていき、いつか増えるような環境が出来上がっていくといいですよね。
そうですね、今回は、うん、館内でまずは飼育をして、
うん、
そして来年繁殖して数を増やして、うん、さらにその繁殖した個体からまた繁殖がこうつながっていったらいいなというふうに思ってます。
うんうんね、え、そっか、いや、ちょっと楽しみですね、
はい、
うん、今その個体たちは20匹ぐらいが表に出てる。
そうですね、三種水面エリアの近くの水槽で20匹の丹後筋島土壌を見ることができるので、うんうん、まあ、ちょっとじっとしている時もあれば、うん、元気に泳ぎ回っている時もあるので、ちょっと可愛いお顔を正面から見てみてほしいです、
ねえ。でもグッズが出るの楽しみにしてるんですよ。すでにねえ、なんか可愛らしいですもんね、
はい、
そうですか。でもそのイベントというか、まあ、展示に絡めて、まあ何かその丹後筋島土壌の説明なども書いてあるんですか。
そうですね、丹後筋島土壌がこう、うん、かなり絶滅の危機に瀕している、うん、直面している生き物であるっていうことを皆さんにも知ってほしいので、うん、そのあたりを紹介しているパネルであるとか、
うん、
今回は繁殖にこれから取り組んでいくんですけれども、うん、一緒に、琵琶湖博物館さんと、
はい、
協力をしながら取り組んでいくので、うん、これから行っていく取り組みについてもパネルで紹介をしています、
うん、お、楽しみですね、
はい、
じゃあぜひそれも見に行っていただきたいですね、
はい、
そう、さっきちょっとオオサンショウウオも、ね、絶滅危惧種の一種だっていう話でちょっと出てたと思うんですけれども、京都水族館さんのオオサンショウウオはどんな感じで今生活してるんですか。
はい、そうですね、京都水族館だと一番最初に入った時に、
うん、
もうオオサンショウウオがいるっていうエリア、うん、京の川エリアにいるんですけれども、はい、京都水族館は実はオオサンショウウオと一言で言っても、
うん、
3種類のオオサンショウウオを飼育しています、
はい
はい、一つ目が、
うん、
在来種のオオサンショウウオで、
うん、はい、
昔から日本に住んでいる固有種のオオサンショウですね、
うん、はい、
こちらが希少種であって絶滅の危機に瀕していたり、
うん、はい、
あと国の特別天然記念物に指定されている種類になります、
うん、一体ですよね。
そうです、
ね、
今一頭を飼育してます、
うん、
はい、そして、はい、もう一つ二つ目が、うん、中国オオサンショウですね、うん、中国からやってきた、まあ、いわゆる外来種というふうに呼ばれたりもする種類になります。
はい、はい、
そして、うん、この3つ目が、うん、在来種と中国オオサンショウの交雑した個体、うん、私たちは交雑個体というふうに呼んでいまして、
はい、
この3種類を展示しているので、うん、見ることができるんですけれども、うん、中国オオサンショウと交雑個体は同じ水槽で、うんうん、展示しているのでよくこう積み重なっている姿を皆さん想像しているのはこの2つの種類になります。う
ん、なるほど。今ふと思ったんですけれども交雑個体 と、中国オオサンショウがずっと一緒にいるわけですよね。
そうです。
さらなる交雑個体ができることはないんですか？
そうですね、館内の大きい水槽は水温を一定に、うん、はい、保っているので、
はい、
さっきの丹後筋島土壌の時に、ええ、水温でこう冬を感じると繁殖期が起きるっていう話をしたんですけど、オオサンショウもそういう感じで、ええ、水温でやっぱり季節を感じると繁殖期が訪れるので、当館では水温一定にしているので、
はい、
繁殖は一応起きないっていう感じになってます。
じゃあ新たな種ができるわけではないわけですね。
はい、
よかったよかったということはですよ、鴨川ではそういうことも起きてる可能性はありますよね。
そうですね、なので、うん、交雑個体がどんどん増えているっていう状態になりますね。
は
い、市内でもこう調査をしていて、うん、見つかったオオサンショウがどの種類なのかっていうのを調べているんですけれども、うん、在来種のオオサンショウは見つかった中の全体の 1.6% ほどしか見つかってないです。
ほとんどいないんですね。
そうなんです。なのでそれ以外が中国オオサンショウと交雑個体というような形になっていて、はい、その中でも 90% 以上は交雑個体になってしまっていて、かなり問題視されてます。
そうなんですね。そっか。いや、まあまあ交雑個体はそれはそれでその、まあ、新たな生き物として認められるのかもしれませんけれども、うん、やはり在来種大切にしていきたいですよね。
そうですね、もともといた種になるので、うんうん、やっぱりそこを守っていけるように、うん、まあ、そういうこういう問題、今起きている問題とかもまず知っていただくことが、うん、まず一個きっかけかなと思うので、うん、そういうところも知っていただきたくて、
はい、
京都水族館は開館当初からオオサンショウを飼育しているっていうのもあるので、
うん、
まずきっかけになればいいかなって思ってます。
そうですよね。他にはまだいるんですか、絶滅に？
はい、そうなんです、
はい、
実はですね、
はい、
ケープペンギンも絶滅の危機に瀕しているんですね。
ケープペンギンが？
そうなんです。
なんだかね、京都水族館さんで見てるとたくさんいるように感じるんですけど
そうですよね、
はい、
うちの水族館だと今51羽いるので、
うん、
あ、賑やかでたくさんいるなって、
はい、
見えると思いますし、
うん、
他の水族館さんでも比較的見ることが多いかなと思うんですけれども、実はケープペンギンも世界のレッドリストで極めて絶滅リスクが高い種として去年レベルも上がっているので、
うん、
かなりこう数を急激に減らしていて、
そうなんですね。
そうなんです。このまま進んでしまうと2035年ぐらいには絶滅してしまうんじゃないかなんていうふうにも言われてます、
う
ん、
もうあっという間ですよ。
そうです、もう10年も ね、はい、ないので。
うわ、それに対する取り組みとかってやっぱりされてるんですか？
そうですね、ケープペンギンは南アフリカの、うん、まあ、ケープタウンのあたりですね、
はい、
に住んでいる、まあ、比較的暖高いエリアに住んでいるペンギンなんですけれども、
はい、
まあ、温暖化の影響でもともとご飯として食べていたお魚が食べれなくなってしまったりとか、あとは私たち人間が、
はい、
ペンギンたちが住んでいる岩場みたいなところに自然界では住んでるんですけど、
はい、
その岩場の素材が人間にとっていいからといって採掘をしてしまったりとかで、ペンギンたち住むところが減ってしまったりとか。
申し訳ない。
いろいろなこう要因が重なってどんどん数を減らしてしまっていて、現地では、
うん、
ペンギンの保護活動をかなり力を入れてされているようですね。
そうなんですね。そっか。いや、何かわいいペンギンたちね、そんな絶滅してほしくないですよね。
そうですよ ね。
いや、でもケープペンギンもまたね、もっと近くで見れるようなイベントはないんですか？
そうですね、今月の29日、
うん、
今週の土曜日ですね、
はい、
からこの野生下での絶滅の危機に瀕しているケープペンギンをもっともっと知ってほしいなというふうに思いまして、
はい、
特別展示のもっと知ってねケープペンギンをスタートします。
おー、これはもうホームページとかで見れるんですよね？
はい、昨日情報解禁しました。
お、 あのこれ今ちょっと見ているんですけれども、
はい、
あの人の手の上に小さなペンギンのぬいぐるみですかね、
そうです
ね、が載っている写真が写っているんですけれども、これは何ですか？可愛らしい。
そうですね、これはケープペンギンの生まれて3日目ぐらいの重さを体験できるぬいぐるみになってまして、
はい、
皆さんも持っていただけます。
ええ、じゃあ私たちも京都水族館さんに行けば、3月29日以降はこの可愛いモフモフペンギンさんを抱っこでき抱っこというか手のひらに乗せられる。
そして手のひらサイズなので、うん、乗せてみて、あ、こんなに軽いんだっていうのを実感していただければと思います。
可愛らしいですよね。
そうなんです。
いやー、ちょっとこれ気になりますけれども、まあ、ここね、3月の29日以降いつまでされるんですか？
はい、ケープペンギンの特別展示は5月16日まで、うん、ゴールデンウィークまではやっているので、うん、ぜひ皆さん来ていただきたいです。は
い、おー、いや、ちょっとペンギンに関するお話ももっと聞きたいんですけれども、これってまた聞かせていただける時があるんでしょうか？
そうですね、
うん、
展示と、
うん、
あと最近のペンギン事情についてはぜひ次回、来月の放送でお話ししようかなと思ってます。
またちょっとね、恋の季節で、なんて言うんでしょう、あれ、図が変わったりするんですよね。
相関図の三角関係が増えたり減ったり
新たな飼育スタッフさんが登場したりって感じなんでしょうかね。そっか、いや、ちょっと楽しみですね。いや、でもね、可愛い生き物たちがね、もう絶滅するなんてことはあってはならないなと思うんですけれどもね、大切にしていきたいですよね。
そうですね、京都水族館としても発信をしていきたいですし、うん、来ていただくことでまずはそんな生き物たちも危険な状況なんだって知っていただけたら嬉しいなと思います。
ねえ、ちょっと私は丹後筋島土壌さんをちょっとしっかりと見てみたいです。
はい、
まだ実物を見たことがないのでね
はい、
はい、ということで3月17日からスタートしていますのでね、展示がぜひ皆さんこの春休みにでもまずは行ってみてください。
はい、
はい、ということで今日は京都水族館さんから企画広報チームの杉山由奈さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。